はい、じゃあですね、PowerPoint ファイルを開けましたので、その What do you learn in this academic year? Why and how? というふうなことを問いかけていきたいと思います。なんでこんなことを言うかったら、やっぱ学年の初めですから、なんでさ、今ここにいるのさと。ね、何を勉強するべきなんだろうとか、あるいは卒業して英語教師ってどういうことをやるべきなのかなっていうふうな形、ね、そういうことに関して私なりの、考えというものを提示してみますので、皆さんの方ではどう考えるかというふうなことね、それをあと聞いていきますから、ね、別に僕の意見に賛成です賛成ですという必要はありません。かといってもう柳瀬が言うことは全部反対してやれとか、そういうふうな単純なことじゃなくて、どう考えるかということね、考え方を聞いていきますんで、まあ、話をしながらいろいろ自分なりに考えて必要に応じてメモを取ってみてください。はい、次のスライドに行きます。よく英語を学ぶって言ったならば、会話、英語の教営でもね、実際新入生入ってきて何やりたいって、4年間で何か、あ、会話、英会話ができるようになりたいとかいうふうな人は多いです。ところが毎日新聞のとある調査を見てみますと、主要100社にですね、アンケートをしました。いろんな能力があるんですけど、どういった能力をあなたの会社では新入社員に求めますかというふうに聞いてみたら、いろんなのがあって、トップの 81% が あれしたのはコミュニケーション能力。もちろんこのコミュニケーション能力という言葉で何を意味しているかというのはちょっとよくわからない、その人たちによっていろいろ違ったかもしれないけど、少なくともコミュニケーション能力という項目には81社が、100社のうち81社が回答した。でその中で他には、積極的な態度とか、仕事や会社への情熱とかいうふうなことがそれぞれ、72% とか 36% とかあったんですけど、語学力という項目がありました。語学力という項目に対しては、これは課外活動、サークルとかね、バイトとか、大学でどんなサークルに入ってたか、どんなバイトをしたかっていうふうなことを求めますかっていうふうな質問、それから語学力を期待するかっていうふうなものに関しては、この毎日新聞の調査では 0% でした。で、まあ、次のスライドですね。で、BICS というふうな考え方があります。Basic Interpersonal Communicative Skills というふうな形で、もう日常生活で使うような、どう、元気と、どうする、ご飯食べに行こうかと、明日会おうかとかいうふうな形の、そういった BICS と呼ばれる、ことに関してはですね、スマートフォン、まあ、iPhone とか Xperia とか、売られてますけど、それによってですね、ひょっとしたらできるかもしれないというふうなことを言われています。これは YouTube 画像ですけど、ちょっと音声がこのノートパソコンからあんまり出ないんですけど、ちょっと YouTube 画像で見てみましょうね。
こんにちは、元気ですか？
Hello, how are you?
I'm fine, thanks.
元気です。ありがとうございます。
この近くにいいレストランはありますか？
Is there a good restaurant near here?
What do you want to eat? What do you want to eat?
技術的には iPhone に向かって、この辺にいいレストランありますかっていうふうに言ったら、まず音声認識で、それを音声っていうものは単なる音、機械にとって音の流れでしょ。それを分節化して言語として、この辺りに良いレストランはありますかっていうふうに、まあ、言ってみるのは活字に変えちゃうわけね。わかる？で、その活字に変えたデータっていうのを iPhone とかで遠くの電波で遠くのコンピューターにバーンと飛ばすわけね。でそこにあるのは巨大なデータベース でそのデータベースを使うことによって、多分これは Do you know where do you know any good restaurant around here? とか例えばいうふうに返すと、でその返したものを音声化して やるというような形ですね。でこれはNHK のニュースで私は知ったんですけれども、この会社とかだったらあと 2,3 年のうちには実用化したいと。で iPhone なんかで月額200円とか300円とかいうものでこれが使えるようにしたいと。で今もう実際に、英語だけじゃなくって中国語版、韓国語版とかね、スペイン語版、スペイン語どうだったかな、とにかく5カ国語ぐらいで出せるようにしたいと。5カ国語ぐらいで、まあ、数百円、月額数百円でこういうサービスができるようにしたいというふうな形です。でまあ、皆さん今これで遅いじゃないかというふうに思ってるかもしれませんけど、私のブログの記事に最近書きましたけど、通信速度とかいうものはものすごく速くなってますから、どんどん速くなってますから、おそらくですね、昔さ、ごめんなちょっと聞いてみるけど、昔さポケベルって皆さんの世代では使ってた？ポケベルはもう笑える、もう皆さんは笑える世代ね。ああなるほどね。俺はさ、そのポケベルとかがすげーっていう風な世代だったから、だから昔はポケベルで感動してたもん。今ポケベルって言ったら今みんな本当鼻でフンと笑ってみたいなもんだけど、まあ後でも言うかもしれないけど、昔はさ YouTube なんてもう汚い画像で、なんだよこれってものが、今もうハイデフィニションっていうんで、ものすごく綺麗なものがあるからね。もう語り始めたらあれだけど、だから多分こういう技術っていうのはね、グッといくと思いますよ。で次のスライドいきますと、そうは言ってもですね、こういう機械翻訳っていうのは、あれ、あ違うか、こっちか、機械翻訳というものはこれでよかったっけ。機械翻訳というものはですね、実は1950年代からやられていて、当時はですね、最初は早くできるんじゃないかっていうふうに思われたね。ところが結構難しいっていうのが分かったんですけれども、今例えばこれは Google の、それこそまた YouTube で見れます。これ1時間20分ぐらいのレクチャーなんで、なんか仕事をしながらね、見たりしていただいたらいいと思いますけど、これでやってるのは、まあ、いろんな言い方があるんですけど、Statistical Machine Translation というふうな形で、でそれはどういうことかって言ったら、歴史的に見るならば、飛行機っていうものは、人類は最初に飛行機を作るときにはどっかで聞いた話なんですけども、やっぱりですね、鳥の真似をしようとした、つまり羽ばたくものを作って、これを飛行機にしようとしたんですね。ところが失敗の連続だったんですよ。で鳥の真似をするのをやめて、翼っていうのを固定させて、で動力を使うことによって、で成功して、今はジャンボジェットとか、もうジャンボジェットのような飛行能力を持つ生物なんていませんよね。もうはるかに生物をするもの、凌駕するものを、機械を作り上げたわけです。で今度はちょっと新しいですけど、チェスですね。チェスっていうのがコンピューターなんですけど、今はもう世界チャンピオンもほぼ、任せる、チェスだったらね、将棋とか囲碁だったらまだらしいですけど、もうほぼ任せるというような形です。で将棋に関しては、例えば谷川、誰だっけ、有名な人、今頭いいって言われると将棋のなんとか、谷川よりかもっと若い、忘れた、ハブさんなんかが言うのは、ハブさんでもですね、あんまりそんなに読めるわけじゃなくって、せいぜいまあ先の5手ぐらいまでぐらいだろうと。で一回にパッといくのは、その数手ぐらいしか思いつかないと。どれがいいかなって、ので数手が思いつく中でどれがいいかなと考えて、まあ、5手先ぐらいまで考えてやってるというらしいんですよね。どうもそういうふうな話を聞くと。ところがね、そのチェスなんかのコンピューターというのは、1秒間に3億手ぐらい読むと。1秒間に3億手ぐらい読む、そういうふうな計算でグワーッとやるわけね。それによって、つまり人間とは全く違うストラテジーを取ったね。だから飛行機が鳥とは全然違うストラテジーを取ったように、コンピューターのチェスというのは人間とは全く違う。人間はすごい直感能力でやっちゃうんだけど、それを直感とか捨てて、もう1秒間に3億手とかいう、そういうものでやったね。それによって出てきたわけですね。で人工翻訳、機械翻訳っていうのも、最初はそのアルゴリズムっていうか、そのプログラムでね、こういう文法解析をやってやろうとしたんだけど、それがなかなか生まない。でところが、ごめんなさい、ちょっと忘れたけど、ある時からもうデータを利用するっていうふうに考えが変わったんですよね。似たものを出そうというふうな形で、で大量のデータを使う。でその大量のデータを使うんだったならば、大きなコンピューターしかできなかったんだけど、今通信技術が上がったから、この iPhone からでも電波を飛ばすことによって、遠くにあるそのコンピューターに出してでやるというようなことが可能になった。だから分かんないけど、ひょっとしたならば、こういうふうなレベルのことっていうのは将来可能になるかもしれない。もう iPhone でもうかなりのね、いわゆるそのみんなが会話って呼んでるぐらいの、もちろん会話ったっていろんな意味があるかもしれないけど、簡単なね、よく言うじゃない、そのステレオタイプ的な言い方で、お前英語で道で、その道聞かれた時に英語で答えられなかったら恥ずかしいだろう、だから英語やんなくちゃいけないんだバカ野郎みたいな感じの、それはまあ多分おそらく月200円ぐらいで、もっと価格は落ちると思うよね、どんどんそれでひょっとしたら行くんじゃないかなと思われてる。少なくともこういった会社は 2,3 年のうちに実用化を目指しているということです。そうなると、まあ、次のスライドに行きましたけど、さっき VIX と言いましたけど、 VIX と言いましたけど、その 単なる日常的な会話っていうものはいらないんじゃないかと、じゃあ英語教育はいらないのかというふうな議論になるかもしれないけど、そうじゃないだろうと私は考えます。 BICS に対する概念として CALP と呼ばれるものがあります。これは Cognitive Academic Language Proficiency の略です。でしかもそれが Universal Language というふうに書きました。 Universal Language というのはまだあんまり言われてない言い方ですけれども、今言われたのはその International Language とか Global Language とかいうのは聞いたことありますよね。でその昔は英語はそのインターナショナルラングイッジだと言われてたのが、90年代ぐらいにグローバルラングイッジだというふうに言われ始めて、で、まあ、グローバルラングイッジの方が今通りがいいんですけど、グローバルって言ったならばその、まあ、確かにグローバルっちゃグローバルなんだけど、英語が話されてない地域とかなんかいうものはいっぱいあるわけですね。当然のことながら英語を話さない人っていうのはいっぱいいるわけですね。ところがサイエンスやってる人、サイエンティストね、やってる人、あるいは、うん、日本の政治家は例外が多いですけれども、ある程度の国際交渉をやってる人で、ああそうか、国際交渉の場合は別ですね、もうサイエンスを例にしましょう。サイエンスをやってる人で英語は使えないっていう人はいない。もちろんこの間ノーベル賞を取った人は英語はその話すことはできないっていうふうにね言ってて、それはその通りかもしれないけど、あの人って英語は読めるわけだから、ね、英語は全く使えないサイエンティストってのは考えられない。それはもうサイエンス、自然科学をやってる限り英語は読めなかったらもう情報が入らないことだから、そういった意味でその普遍的な、まあ、ユニバーサル、その誰、なんて言ったらいいんだろうね、ユニバーサルなラングイッジとして英語っていうのは君臨してるんじゃないかということは、これはあの確かに言えるかもしれません。じゃあ英語万歳っていうふうなことを言うつもりはないです、私は。でもその少なくともサイエンスねの場面とか、あるいはその経済ビジネスをやる、あるいは国際交渉で、さっき言ったみたいに日本では例外的にね英語はできないとかいう政治家、あるいはそのビジネスマンだって英語は苦手だっていう人もいるかもしれないけど、圧倒的にビジネスマンだってね英語は必要だっていうふうなことになってきてるわけだから、あのそれはやっぱりユニバーサルラングイッジとしてのしっかりとした話ができると、ね、あの交渉ごと、いやいやそこの、それの納期をこういうふうにしたならばそういうふうな条件がいけないから、いやそこの労働条件というのはこうこうこうでうんぬんかんぬんというふうなちゃんとした交渉ができるね、そういったことは必要じゃないかということを、まあ、これは東大の先生が最近のエッセイで書いていて、でその人が言ってることは、あの確かにペラペラしゃべるっていうことはこれはもう最低条件でしかないと、そうじゃなくってそれを通り越して、人に影響を与え、そして人を導く、そしてそのタフな交渉をできる、そういった英語力っていうのは絶対にやっぱ必要だよねと言って、僕もまあそりゃそうだろうなというふうに思います。でまあそういうことに関してはですね、私あのいくつかここにエッセイを書いてますんで、まああともしよかったら読んでください。日本語でエッセイを書いてます。でこのパワーポイントファイルっていうのは皆さんダウンロードできますから、ダウンロードしてね、でそのダウンロードしたところでクリックしていただいたら、もしそのパソコンがインターネットにつながってたらの話ですけど、あの読めますから、後でいくらでも読めますんで、まあ、勉強をしてみてください。で、ここでは Make English Your Knowledge Language というふうに、まあ、Knowledge Language ってあえて言ってましたけれども、これ分かると思うんですけれども、Google で検索を皆さんよくしますよね。でその時に例えばね、あの例えばあこのアメリカ人面白そうだなと思ってカタカナでその人の名前を入れるとするね、情報が出てこないよ。で僕もね時々ねカタカナしか分かんない時があるわけね。あ本日本語の本を読んでて、あこの人面白そうだなと思って、ただカタカナでやったらなかなか出てこなくって、そのうちにね何となく調べてたらその人のスペリングが分かるわけね。で英語のスペリングにした瞬間にドカーンと新しい世界が広がって、ドカドカドカドカ情報が入ってくるのよ、もうアホみたいに。で日本の人口1億2000万として、で仮にあの英語話者っていうのをまあ12億としよう、まあ、12億とか15億とかね、いろんな説があるけど、まあ、話を単純にするために12億としよう、ただ10倍いるから、どう低めに見積もったって10倍の情報量を持ってるんじゃないかと言えるかもしれないし、おそらくコミュニケーションっていうのは規模が大きくなればなるほど、もういろんなインタラクション相互作用が起こりますから、単純な10倍じゃないと思います。僕はもう10倍、はるかに10倍以上のものではあると思います。で広大にいたらですね、広大の、にからインターネットにアクセスしたならば、サイエンスとかネイチャーといった、雑誌、もう世界的な雑誌ですね、もう取り放題です、もう論文読み放題、アプライリングスティックスティーソルクォーツリーとかモダンラングイッジジャーナルとか、そんなものいっぱい、もうアホみたいに取れます。他のところのいろんな出版社っていうのもありますし、 それから私自身はですね、このクエスティアというのを非常に今気に入ってまして、これちょっと有料なんですけど、もうこれだったらどこからでも、私の家からでも、私の出張先からでも行ってます。で、英語の本が7万、今のところ7万5000冊入ってます。雑誌の論文はもうそれ以上、まあ、数えきれないくらい入ってる。7万5000冊ったら、分かりやすく言ったならば、あの日図書館、広大の西図書館に相当する蔵書数ですね。それが西図書館に、まあ、行ってもいいんだけど、多分西図書館よりか便利なんですね。スッと検索で行って、ですぐとダウンロードはもう1秒もかかんないですから、うん、でそれにその読んだ本にアンダーライン引いて、それをコピー&ペーストして、でも自分 の, あのファイルにどんどんどんどんコピー&ペーストしてって言ったら、もう本当に楽です。もう勉強がむちゃくちゃ楽です。もう昔のデジタルじゃない時代を知ってる人間としては、もうなんでこんなに楽なのさ、勉強するのがと思うぐらいの、知識の、基盤というのが、揃っております。で、まあ、ここに YouTube ってありましたけど、まあ後で説明する時間があるか、ありますね。あの YouTube っていうのは、今まではそのどっちかというとさ、なんかその、日本で言ったらニコニコ動画みたいな感じで、そのちょっと極もの的な扱いだったんですけど、今もうどんどんどんどん使われてますね。で、それでその一例として、この間の日曜日にたまたまテレビ見てたら、 NHK 教育でハーバードのサンデル教授だったかな、そのっていうのがこの、あれを見ますと、その門外不出の原則を覆し、初めて公開されるハーバードの授業、っていうふうな形でテレビ番組やって1時間見て、で再放送を見るためには NHK オンデマンドにアクセスしてねっていうふうになって、で有料なんだけど、まあ僕個人的にあんまり NHK の悪口にしちゃいけないけど、個人的にはこの NHK オンデマンドって非常に使いにくくって、もういっぺん使わなくても、使えなかったらもういいや、もうこんなアクセスなんかするかいと思って、あとそれからちょっと改良されたという話はありますけども、僕はめんどくさいからもうしません。でちょっと待ってよと思って、でサンデル教授ってこれはきっと YouTube にあるはずだなと思って、でここに、まあ、マイケル・サンデルというふうなスペリがありますから、まあ、YouTube にアクセスしてやったならば、もうしっかりがっつりと、無料でいくらでも見れます。もう見放題。サンデル教授のね、あのハーバードの倫理学の授業なんですけどね、それが分かんない、もう10週以上にわたってあったと思います。僕は3週か4週まで見て、それでもうやめてますけれども、そういったところはもうここから見ていったら、もう後ですぐ飛べますから、 YouTube とかね見れた。ごめんね、ここの教室のね、あれブラウザが非常に悪くてね、 YouTube 見れないよね。この教室からごめんなさい、見れません。ちょっと非常に古いものしか入ってなくて申し訳ない。でこれももう一つで、あのアメリカだったら今ほとんどっていうか、かなり多くのテレビ番組が無料でいつでもオンラインで見れるんですよね。無料で全くで、すげえじゃんと思って、それを聞いた瞬間に当然やってみようというふうに日本からアクセスしますと、こういう画面が出てきて We are sorry, currently our video library can only be streamed within the United States っていうふうな形で、あ、やっぱダメなんだと。しかしアメリカにいたならば、あるいは英語が分かったならば、もうアホみたいに、もうそれは娯楽も含めてね、もう知識的なものも含めてどんどん入ってくるわけですね。でこれは最近売れているフリーっていうふうな本ですけれども、ある意味で面白い本でした。まあ、ここにブログの記事書いたんで、またよかったら見てください。そのどんどんどんどんですね、知識とかいうものがフリーになってる。そのフリーというのには2つの意味があって、自由という意味と無料というふうな意味。英語圏ではもう本当にフリーっていうのが、いいことか悪いことかは別にして、これが正しいことか、長い目で見て正しいことか間違ったことかは別にして、もうどんどんどんどんフリーになってます。もうどんどんどんどんフリーになってる。日本語で暮らしてたらそれが全然わかんないよね。でも英語で見てたらもうすごいな、もうここに来てまた急速にもう急加速しているような、気がします。でもしですね、次のスライドに移ったんですけれども、皆さんが生まれたところの、生まれた方言とか何でもいいんですけど、その言葉ですね、ここではまあ oral あるいは local language と書きました。それしか知らなかったらね、それはもう絶対覚えるよね。よほど その障害とかない限り普通に言葉を覚えるよね。そしたらね、まあ、知識の量っていうのはあんまり増えません。この場合ね、ごめんなさい、知識っていう言葉で、まあ、科学的なこととかね、そういうふうにこう近代社会を生きる上での知識というふうに考えてください。それはもちろん生きる知恵とかあるよ。うちのばあちゃんは全然学校に行かなかったけど、すごく深い人生の知恵を持ってるとかね、それはある。でもそういうことはちょっとさておいて、いわゆるその近代社会で、あるいは科学的なと言われるような、そういったものの知識だけで言ってます。いいですか。でところがこうだったらやっぱりいけないから、これからはやっぱり近代化しなくちゃいけないっていうふうな形で、明治政府は それまで近代的な学校ってなかったんだけど、明治の初期に近代で学校にみんな行けと、国民はみんな学校に来いというふうに言いましたね。ところが日本史の授業で習ったように、それに反発する農民は多かった。なんでうちの大切な働き手をそんなわけのわからんことを言う、うちには読み書きなんかいらんとかなんかいうふうにして反対する人は多かった。しかしまあ国全体としては、いやいやいや、もう学校に行くことは大切だっていうような形でどんどんやった。だからある意味で日本は近代化に成功したんでしょうね。あそこで学校が失敗してたら近代化なんかこんな豊かな国はできてなかったはず。というわけで、そこで覚えるのはローカルラングイッジに対して、ここで言ってるのはナショナルラングイッジというふうに言ってます。ナショナルラングイッジ、その国民的な、国家的な、つまりそこの標準語ですね。わかる？どういうことかと申しますと、我々は広島弁を語るかもしれない、あるいは関西弁を喋るかもしれない。いい？ところが関西弁の本って見たことある？広島弁の本って見たことある？見たことがあるとしてもほんの少数でしょ。普通の本っていうのは標準語で書かれるわけよね。で、標準語っていうのは普通は子供は喋れないもん。おじいちゃんおばあちゃんだって標準語喋れない、おじいちゃんおばあちゃんは珍しくないでしょ、別に。ね、この標準語を覚えるっていうのは学校教育がないと無理なわけですね。そこで学校教育っていうのが標準語を覚えろと。で、標準語を覚えると本が読めるぞと。で、本を読んで賢くなれっていうふうに言ったわけね。もちろんその家庭の中には標準語を強要するあまりに方言というものを抑圧してしまって、君今方言喋ったね、恥ずかしいことだ、方言札をかけなさいと、僕は方言を喋ってしまいましたっていうふうに方言をね非常に抑圧したとかいう、そういうふうな負の遺産っていうのもあります。しかし、国家的な言語というものを、作り出してでやるというふうなことで、その国家的な言語を喋ることになると、読書経験とかによって年を取れば取るほど知識量っていうのが、そのローカルランゲージしか知らないものに比べたら数倍に上がっていきますわな。ところが私は90年代、半ばぐらいからインターネットの登場を目の当たりに見てきましたから、インターネット使ったらすげえと、今までとは違う領域の全然知識の量が違うねっていうふうなことを痛感してきました。で、さらに最近痛感しているのは、英語でインターネットにアクセスできるならば、もう全く量が日本語しか使えない、あるいは日本コンピューターも使えるけど日本語でしかやらないに比べてはるかに多いよねと。で、これもう安直な図形しか作りませんでしたけど、ひょっとしたら指数関数的にこんな急上昇するのかもしれない、英語っていうのはね。それぐらいにやっぱり思えます。もうやっぱり、まあ、僕はたまたま英語教育っていうのだから、まあ、多少は英語はできるけど、英語ができるともう全然知識の入ってき方が違うから、ある程度量が変わったらもう質も変わってくると思います。まあ、それだけ偉そうなこと言ってお前は大したことやってないじゃないかという個人的な批判はいくらでも受け入れます。ただまあ客観的な事実として、やっぱこれだけ多くの人が英語は大切だって言ったりする。それから、教育学部だったら英語の中でも、英語なんかそんな読まないよって、俺恥ずかしいよっていう人いるかもしれないけど、理学部行ってごらん、工学部行ってごらん、英語の論文を読まない学生なんて考えられないもん。どうあったって考えられないもん、絶対考えられないもん。そんなの知識を得ようと思ったら英語を読めないとしょうがないもんっていうのは、やっぱりこういったところが言えてるんじゃないかなと思います。というわけで、こういったその、knowledge gap ってここでは書きましたけど、を前にして我々はどうしたらいいのかなと。つまり前から言われたデジタルディバイド、デジタル機器、コンピューターが扱えるか扱えないか、そこで格差ができちゃうよねと。それから英語ができるかできないか、そこで格差ができちゃうよねと。で、それがコンバインされた、その結びついてしまった、このノリチキャップに対して我々はどうしたらいいのかなっていうわけです。で、こういう話をするとですね、多くの人がですね、いやそんなこと言ったってっていうふうになるんですよ。で、それはもちろん僕は批判してるわけじゃないんだけど、そんなこと言ったって、うちのお母さんは英語は全然できないけれど人間的にとっても生活してるし、いやそんな知識とかなんか言ったって人間の本当に大切なことは心だと思う、それは当たってるんだけど、ただそういう自己弁護っていうかさ、なんていうかディフェンシブになっちゃうのは、ひょっとしたらね、恐怖なんかもしれないわけね。つまりドカーンとこれだけ勉強しろって言われたらやれないっていうふうに思っちゃう。で、ここで私の定義なんですけども、ラーニングっていうのは、学びっていうのはいろんな定義の仕方あります。私なりの定義っていうのは、社会学のニコラス・ルーマンという人の考えをちょっと、なんていうの、参考にしながら言ってるだけなんですけど、セルフ・オーガナイゼーション、自分を組織化する、自分を作り変えることだと。で、さらに言うならセルフ・リストラクチャリング、セルフ・リストラクチャリングってどういうことかって言ったら、例えば三輪車しか今まで乗ってなかった子供がいるとするよ。それが自転車、補助車なしで自転車に乗る、それは体の動き方っていうのをリストラクチャーしないとダメでしょ、作り変えないと。わかる？ね、 それから今までは X とかなんかいうのは使わなかった、小学校まで。X というものを導入して、 X というのはよく分からないけどこれを記号として扱えとかいうのも、これも結構すごいことだと思うよ。高校に入って虚数、なんやねんと、虚数って小あの数直線に書けへん数字なのに数学とかなんかいうの、これも結構すごいショックだと思うんだけど。あるいは英語だって、あの日本語と語順が全然違うよね。それでも英語によってスススイエルっていうのはすごいと思うけど、これは今までの知識っていうのをかなり組み替えないとできないよね。つまり学ぶっていうことはもちろん浅いレベルのね、これを覚えてこれを覚えてこれを覚えてっていうようなレベルもあるけど、深いレベルの学びになると自分を作り変えないといけないわけね。ところがあまりに作り変えちゃうと大変だから、もう嫌だ、やめて、もうこんなもの嫌だっていうふうに拒否しちゃう。それはまあ本能的に、とても自然なことだと思うよ。だからその自分が破壊されてしまってはいかんと。しかし自分が破壊されない程度にうまく作り変える能力、これっていうのがラーニングかなっていうふうに思うんですよね。わかる？だからこうなんか勉強しようって言ったら、いやそんなこと言ったってと、うんぬんっていうのは正しい反応である場合もあるし、ひょっとしたらこの自分が破壊されるかもしれないっていうふうなことを本能的に感じてるからバリアを張って勉強しないと自分を作り変えないってなるかもしれない。でもあんまり極端なことは良くないから、適当に自分を、適度に自分がね許せる範囲で自分を作り変えてねとね、自分の行動であり考え方であり認識であり作り変えてねとっていうふうなことを、私はラーニングというふうなことで言おうかと思います。もちろんこのラーニングがセルフディストラクションに行ってはいけないから、この辺に関してはこの辺の記事でいろいろ書いたりしてますから後で読んでほしいんですけどね。そうした場合、ラーニングを上のように定義したならば、ティーチングというのはどのように定義されるか。まあこれもちょっとええかっこしいのことしか言ってませんけれども、ティーチングというのは Making learners happy by motivating them to learn more というふうに定義できるんじゃないかと思う。つまり他の、ティーチングというのはその知識の伝達だと。俺が黒板に書くからこれ全部写せと。でそのお前がそのノートに写した知識っていうものがお前の頭の中に、残ってるかどうかを試すからテストするぞと、その時にちゃんと覚えたものを全部書けと、これは知識の伝達モデル、まあ単純化しすぎですけどね。そういうものよりも、いやみんなにさ、そのラーニングっていうのは結構きついところもあったり、自分が変わっちゃったりするから、その本能的な恐怖もあるかもしれないけど、そうするとさ、いろんな新しい状況にも対応できるよと。でいろんな状況に対応できると幸せになれるんじゃないのかなというふうに考えることはできるんじゃないかなと思います。ですから私は、まあ、今考えていることを強引にまとめると、教師がやるべきこと、まあ、少なくとも私が今やろうと目指していることに言いますけど、ノレッジマネジメントというのとモチベーションマネジメントじゃないかと思います。ノレッジマネジメントというのはこのようなデジタルの教材とかなんとかをできるだけ自分が研究室あるいは自宅にいるときに用意しておく。で知識というものをマネージしておいて皆さんに分かりやすいように用意しておく。これが私が一人でやることね。で皆さんとこうやってお会いするときにはモチベーションマネジメント、みんながやる気をなくしちゃいけない。かといって、まあ、さっきも言ったみたいなそのままの、君が好きみたいな感じで勉強しなくてもいいとか、そうもいかんし、その辺の方にやった方がいいんじゃないかっていうふうなことを反省の念とともに言ってます。これどういうことかというと、田尻五郎先生って非常に有名な英語の教育の先生がいるんですけど、その先生が言ってるのは、授業の、9割は準備ですと。9割っていうものはもう自分で一人で準備する、教材をまとめたりするね、もうこれですと。残り1割が授業ですと。で授業中のその1割の授業で何をやるかって言ったならば、我慢と観察ですっていうふうに言って、我慢ってのはどういうことかって言ったら、ついね教え込もうとする、つい叱ろうとする、つい口出しをしようとする、そこをグッと我慢する。そして観察して学習者がどのように振る舞うかっていうのを見て、でそれでもって、授業の準備というものをやってうまくこう出して、もう自らが学ぶこと、自らが学ぶ意欲をやってくれることっていうのを、それを目指すということ、それを田尻先生っていうのは言ってて、僕もすごいこと言うなっていうふうに思って、それをまあ私が誤解釈、間違った解釈をしているのかもしれませんけど、私はナレッジマネジメントとモチベーションマネジメント、今までは僕はもうナレッジマネジメントの方に傾きすぎでした。でもこれだけデジタルが便利になってくると、どんどん教材っていうのはもうどんどんデジタルで配られるでしょ。だからもう黒板に俺が書くからさ、それ写せなんていうのも面倒くさくて、そんなことやる気にならないもん。 でもどんどんどんどん知識伝達っていうのは、ノーリッジマネジメントの方が簡単になってきますので、まあ、シフトをですね、僕は家では一人でやるときはノーリッジマネジメントやって、こことかではモチベーションマネジメントをやるべきじゃないかなと思います。ただここの辺は僕はまだあんま得意じゃないから、こっちの方はだいぶそれなりに、経験積みましたけど、ここをちょっとやっていかなくちゃいけないなと。でそういう点で言いますと、その私のまあ今年の課題っていうのは、ここに書きましたのは Creating Comfortable Time Space of Human Relationship Around Knowledge というふうに書きました。大学っていうのは建物ではありませんよね。大学っていうのは時間であり空間であり、しかもそれはカンフタブルでなくちゃいけない。そしてそのヒューマンリレーションシップので、しかもそれは単なる遊びじゃなくてノーレッジに関する、もの、そういうふうな、あ、学ぶっていうふうなことを含めて、その知識というものをめぐってですね、いいその人間関係の時空を作るということ。でこの時空というものはコンピューターによってぐっと広がりましたよね。皆さん家に帰ったって、このパワーポイントスライドは見れます。それからこの音声ファイルをもう一度聞くかどうかは別にして、聞こうと思ったら聞けます。そしたら半日前あるいは2日前の時間に飛ぶこともできますよね。一種のまあタイムトラベルって言ったら、そこまで言う必要はないだろうと言われたらその通りですけど、そういったこともできますんで、少なくともバーチャルな、タイムスペースっていうのはどんどん大きくなります。でですね、ここで言っておきたいのは Look at the moon, not the finger というふうなことを言おうと思います。これは仏教のことでよく言われるんですけど、こう例えばその禅のお師匠さんがね、おいおいおいと、お前でしようと、えかあれを見るんじゃと、あの月を見よとかなんかいうふうに言うわけね。そしたらしばしば、まあ、これはあれなんだけど、しばしば月じゃなくって、このお弟子さんっていうのは指先を見ちゃうわけ。わかる。でこれは皆さんとかを犬扱いするわけじゃないけど、犬に、俺実際何遍かあるんだけど、犬に、おダメ、そっち、それ取りに行け、それ取りに行けっていうふうに言うのね。ところが犬がそっちの方を見ずに、私の指先にクンクンクンクンクンとか、なんか匂いを嗅いだりすることあるでしょ。わかる。それっていうのはね、人間ね、結構やってしまいがちなんよ。僕らは今笑うけど、それをやってやりがちだっていうふうなことのお話をしておきたいと思います。これどういうことかって言ったら、たまたま最近読んだ、それこそクエスティアですぐ読んで、トマセロってやっぱ面白いから読まなくちゃいけない、トマセロっていうのはこういうスペルだよなって言って、あったら論文があって、まあ、すぐ読めたからと思ってやったら、ソーシャルラーニングということを言ってます。ソーシャルラーニングっていうのは人間も含めた哺乳類っていうのはよくやる。つまりお猿さんだって仲間がやってることを真似るっていうふうなこと、仲間から学ぶっていうふうなこと、これはソーシャルラーニングというのはやるわけですね。でそれに対してカルチャルラーニングというのはソーシャルラーニングの一種であって、ソーシャルラーニングと違うのは他の、人の、意図というもの、意図というものを読めるというわけです。わかる。どういうことかって言ったら、今言ったみたいにあれを見てって言った場合に、まあ、あれを見てっていうふうに言語で言ったら分かっちゃうけれどもって言ったならばね、この動作によってみんなが分かることは、これをなんていうのかな、この真似をするだけじゃなくって、あちらの方を着目しろというふうなことの意図っていうのもすぐ理解するわけよね。分かる？いい？で、そこを理解できるかどうかっていうので、いわゆるそのこの人はエミュレーションっていうのとイミテーションっていうのを分けたんですけど、エミュレーションっていうのはどういうことかって言ったら、人がやってることをとりあえずやっちゃうと。でそれに対してイミテーションというのは、まあ、ここに書いてますね。 To learn from a model by distinguish the behavior and intention。 これね、卒論を書かせると、ね、4年生っていうのは、まあ、4年生ここに実際いるけど、しばしばね、なんでこんな風に書いたの、いや先輩やってましたとか、こんな論文ありましたから、先輩がやってましたからっていうわけね。でこれは外面の行動を真似てるだけなの。悪いけど言い切ってしまう、エミュレーションに過ぎない、まあ、ここの区別に従うなら。そうじゃなくって、その先輩がそういうふうにやってたけど、それは何を達成しようとしてこんなことをやったんだろうと。つまり人の行動っていうのは成功することばかりじゃないわけよね。わかる。失敗することもあるんだけど、でもその行動の外面だけを見るんじゃなくて、その人がなそうとしていたこと、意図とかの込み込みで行動というものを観察できるかということ、でそれからイミテイ、それをイミテイすることができるか、それは大切なわけね。だからこれもちょっと自己弁護で言うわけじゃないんだけど、僕はね、ほら見てみろと、こういうことが大切なんだと、あっちを見ろっていうふうに月を指さすわけね。そしたら僕もやりがちなんだけど、しばしばみんなが見るのは月じゃなくて俺の方を見ちゃうのよ。さあ、あんなこと言ったって嫌な先輩、あんなこと失敗したり、あれでいっぺんやってるからなんだよと、何が月だよっていうふうに俺の方を見ちゃうのよ。ちゃうよ、月の方を見てほしいよ。わかる。 でも我々っていうのはこういうイミテーションをせずにエミュレーションしかしないっていうこといっぱいあるって考えてみたならば、だからエミュレーションじゃなくてイミテーションをしてねというふうなことを言いたいと思います。でその点でこれは私の解釈ですけど、徒弟制度っていうものがあって、徒弟制度っていうのは師匠のやることっていうのはとりあえずやれと、分かんないと思ってもやれというふうなこと。でこれは下手したら非常に抑圧的で封建的で考えないことになるけど、うまく使ったらね、俺は分かんないけど師匠はこれをやれっていう、こういう練習をしろっていう、どんな意味があるんだろうと、何がいいんだろうというふうに一生懸命考えてやると自分を超えることができるんですよ。こういうことを嫌う人って、そんなことそうっすかって、俺的にはそういうこと大したことないと思うんですけどね、俺的にはそういう練習とかなしでやった方がいいと思うんですけどって言ったら、一見とてもなんていうの、批判的で自主的のように思えるかもしれないけど、その時点の自分を超えることがなかなかできない。ところがこれがいいっていうふうに言われてること、社会的に言われてることね、というもとりあえず自分は分かんなくてもやってみて、でそのやってみるだけだったらエミュレーションにも行くんだけど、そうじゃなくてこれを通じてこの人たちは何を目指してるんだろう、月はどこだろうと、指じゃなくて月はどこだろうっていう見ることによると勉強することができますんで、ぜひですねここで言うところのカウチャーラーニング、あるいはイミテーションをやってねというふうなことを言っておきたいと思います。はい、まとめです。私なりのまとめです。 What do you learn?、ね、What do you learn? のに対して、私は英会話力と眼科医じゃなくて Cognitive Academic Language Proficiency in English というよりもその As a Universal Language、ね、で That actually works in the real world というふうなものじゃないかと思います。Why? に対して、 To help you and your future students from the widening knowledge gap というふうに私はまあ言います。これが正しいって言ってるわけじゃないよ。これを通じて私のこの行動を見てね、私が指そうとしている月っていうのは何だろうかとか、もっと月を指すにはどうしたらいいのかというふうなことをみんな考えてね。いい。で、次が How って言ったならば、まあ、実際にこれは英語を使うことですよと。で英語を使って運転免許と一緒で、運動神経が上手な人でも月に一遍しかね車に乗らなかったらあんまり上手にならないよ。ところが運動神経は悪くったって、もう毎日仕事でどんどんどんどん車に乗ってる人ってのはそれはだんだん上手くなると思うから、ね、僕は理系の人が英語上手なのこれだと思う。毎日山のように論文読んでるのもそれはやっぱり英語上手になるよ。それは僕ら文系の方があるいは言語系の人の方が才能はあったかもしれないよ。綺麗な発音は言えたかもしれない。なんかまあ耳がいいとか、その口真似が上手とかね、そういう意味で才能はあったかもしれないけど、使わなかったらできないって、単純な、もうこれは単純ですよ。もうやればできるし、やらなかったらできないし、うん、だからそのいつか勉強していつか英語を使おうっていうんじゃなくて、もう今から使ってほしいと、もう使いながら勉強してほしいというふうに私は感じます。まあ、以上が私の話だったんで、とりあえずここで録音を切って、で皆さんの意見とかを聞いていきたいと思います。ちょっと録音を切ります。